ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
寒くなりましたね。急にね。
急に寒くなりました ね。
今もやっぱひんやりしてます。
そうですね、だいぶひんやりしてます、うん、
そっかそっか。いよいよ冬っていう感じなんですけれどもね、今日はどなたを連れてきていただきましたでしょうか。
はい、今日は尼崎子ども家庭センターから西村副所長兼総務課長に来ていただいております。
はい、
西村副所長からはオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについてご紹介いただきます。
はい、西村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてですよね。
はじめましてです。
ですね、はい、ラジオも初めてですか。
初めてです。
お、そうなんですね、
はい、
すごいこう落ち着いた雰囲気ですけども。
いやいやいやいや、見た目だけなので。
いや
いらんこと言ったんですね。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについて教えてください。
はい、ですね、子ども家庭庁の方ではですね、厚生労働省からずっと引き続いてなんですけど、毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンとしまして、
うん、
家庭や学校、地域などの社会全般にわたりまして、児童虐待の問題に関する深い関心とですね、理解を得るために集中して広報啓発活動を実施しています。
うん、はい、
兵庫県においてもオレンジリボン運動という子ども虐待防止の市民運動のシンボルマークを活用して普及啓発活動を展開しているところです。
はい、
はい、
じゃあそのオレンジリボン運動とはどんなものなんですか。
はい、子ども家庭センター、いわゆる児童相談所になるんですけれども、うん、受け付けた児童虐待に関する相談件数っていうのはですね、依然これまあ増加傾向っていうことになってまして、
はい、
実際まあ子どもの生命が奪われるなどの痛ましい事件もですね、もう新聞とかいろんなテレビ報道とかであるように後を絶たない状況です。
はい、
そういうのもあるんですが、まあ、その発端というこの運動の発端としては2004年に9月にですね、うん、栃木県の小山市の方で2人の幼い兄弟がですね、はい、虐待の末、まあ、橋の上から川に投げ入れられて亡くなるという痛ましい事件が起きました。
うん、
その事件をきっかけに児童虐待防止を推進するオレンジリボン運動が始まったということなんです。
うん、そうなんですね。
はい、オレンジリボン運動はですね、子どもを虐待防止のシンボルマークとしてオレンジのリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける、まあ、市民運動です。
うん、うんうん、
オレンジリボン運動を通して子どもの虐待の現状を伝え、多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただきまして、うん、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しています。
はい、まあ、今西村さんがお話ししてくださったように、痛ましい事件がきっかけということなんですけれども、まあ、聞いてるだけで胸が痛くなりますよね。広部さん ね、辛いですよね。まあ、とにかく児童虐待はあってはならないことです。児童虐待の定義についてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、児童虐待とはですね、児童虐待防止法におきまして、子どもへの殴る蹴るなどの、まあ、身体的な暴力ですね、
はい、
それから性的な暴力、まあ、それだけではなく、いわゆる心理的虐待やネグレクトと言われるもので、
うん、
具体的には言葉による脅しだったり無視、
うん、
それから子どもの目の前で家族に対して暴力を振るったりとか、
うん、
あ、そういうこと、それからネグレクトで言いますと、食事を与えないであるとか、うん、ひどく不潔にするとか、例えば自動車の中に放置するっていうような行為も、がそういうものに当たるよというふうに今定義をされているところです。
うん、
で、まあ、この児童虐待っていうのはですね、子どものまあ心体の成長を停滞させたりとか、うん、人格の形成を歪めたりしてしまう可能性があります。
そうですよね。
はい、また子どもが親になった時に虐待が養育にも悪影響を与える恐れがあり、まあ、子どもの重大な権利侵害の行為というふうに考えられています。
うん、
はい、さらに、まあ、しつけとしてですね、暴力という振るうことによって実際には、まあ、 死亡に至ってしまうという重大な結果につながることもあるので、令和元年に成立した改正児童福祉法とか、令和4年に民法の改正でしつけでの体罰の禁止とかっていうようなことで、今はもう法律的にも禁止をされているという行為になります。
そっか、でも今お話をお伺いしてましたらね、まあ、いろんなところに影響が出ると、まあ、しかも子どもに対する、子どもが大きくなった時にもちょっと影響が出るかもしれないというような話なんですけれども、じゃあ児童虐待が子どもに与える影響についてさらに深掘りしていきたいと思います。詳しく教えてください。
はい、虐待はです、子どもへの虐待っていうのは、まさに、まあ、子どもの心と体への深刻な影響を与えるものと言われています。
はい、
まあ、その内容はですね、心理的身体的な影響を含めて、まあ、知的発達面への影響などっていうのもですね、具体には出てきたりとか、まさに本当にこれから成長していく子どもさんの人生にマイナスの傷跡を残してしまうっていう結果につながることが あります。
はい、
具体的には心理的な影響としては、まあ、自分が叱られたりとか殴られるっていうことが自分が悪いから虐待をされているという思い、それによって自分のことを低く評価して、いわゆる自己肯定感っていうものが持てなくなったりとか、また、まあ、身体的な影響としては殴る蹴るというようなことで暴力によってですね、まあ、当然顔とかっていうことになってくると、それによって、まあ、重篤な場合にはですね、本当に死亡したり重い障害が残ったりとか、そういうことがあります。
いや、もう本当に恐ろしいことですよね。だから子供がね、自分が悪いから虐待されてると思って自分を低く評価して自己肯定感が持てなくなるっていうのもね、もう本当に重大なことでありますけれども、でもその子供に与える影響を考えると、児童虐待は絶対にあってはならないことです。そのような児童虐待について兵庫県ではどんな対応をされているんでしょうか。
はい、兵庫県所管のですね、子ども家庭センターでの実際の相談状況をちょっとお伝えしますと、はい、令和5年度の児童虐待の相談の受付件数が5846件、令和4年度と比べて、まあ、136件の増加っていうようなことで、
はい、
これ令和4年度に一度、平成25年度から、まあ、以来10年ぶり一旦前年度の数値から下がったんですけど、結局また令和5年度は増加っていうようなことで、本当に依然まあ高止まりの状況っていうのが続いています。はい、またあの神戸市、明石市を含めると、まあそれぞれここは独自に児童相談所を持ってるんですけども、そういうのを含めると、まあ県全体でいうと9429件っていう件数になります。はい、でちなみに、まあ、この阪神南地域の児童虐待相談の受付件数でいうと、尼崎市で1025件、西宮市で684件、芦屋市で102件という件数になっています。
多いですね。
はい、兵庫県ではですね、こういう増え続ける、まあ、児童虐待相談に、まあ、迅速かつ適切に対応するために、令和3年度からですね、尼崎市を所管する尼崎子ども家庭センター、それから加藤子ども家庭センターというのを、まあ、新設しまして、現在は県所管の子ども家庭センターは尼崎の他に、中央、西宮、川西、姫路、加藤、豊岡、ということで、7カ所で今こういう虐待相談とか、その子どもさんの相談業務を受けているというところです。また兵庫県ではこれまで、まあ独自にですね、のシンボルマークのオレンジリボンハバタンっていうのをね、デザインしていただきまして、これを使ってポスターの掲示や、今年はですね、あのプロバスケットボールリーグの B リーグの神戸ストークスさんと連携して、11月の県内の公式試合の方で、クリアファイルの配布やチーム公式 SNS での情報発信などの啓発活動を行っていくということにしています。
はい、
ま、他に言いますと、さらに、ま、兵庫県では1年365日24時間いつでもですね、虐待相談を受けることができるように、児童虐待防止の24時間ホットラインというのを設置して、夜間や休日でも電話相談や、通報に対応できるようにしています。
そうなんですね、はい、じゃあいろんな形でこう対応していただいている、はい、ということなんですけれども、じゃあね、例えばなんですけどね、あの私たちが日常生活の中であれもしかして児童虐待じゃないかなとか言ったことを見聞きした時にはどうしたらいいんでしょうか。
はい、ですね、そういう場合にはですね、私ども先ほど紹介した児童虐待のホットラインの他にですね、全国的な取り組みとしまして、児童相談所虐待対応ダイヤルというのがあります、いわゆる3桁の番号189ですね、これでいち早くという3桁の番号で、これで県の24時間ホットラインのとかの窓口につながる仕組みというのが今作られています。通報は当然匿名で行うこともできますし、通報をした人、その内容に関する秘密というのはこれは絶対に守られます、もしね、身近で、これ児童虐待かなとか思われるような方があればですね、できるだけ早くですね、通報していただくっていうのが大事なのかなと思います。
そうですよね。
ただどうしてもでもこんなこと言ったらみたいなところで、実際ね、調べてみたら虐待ではないようなケースっていうのも確かにあるかもしれません。それでもですね、やっぱ毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声とか、あれまた泣いてるだけだから虐待ではないだろうと考えたり、違っていたらどうしようかなとか、ということで迷うというようなことではなく、できれば通報をためらったりせずにですね、躊躇なく通報をしていただければですね、私どもとか市の方でもですね、ちょっとご様子というかね、ちょっとね、なんかご家族で悩みとか何かね、あったらそういうことも聞けたりするきっかけになったりすることもあるので、できれば積極的に躊躇なく通報していただければなと、一つのきっかけになればいいなというふうに僕はちょっと考えている感じですかね。
そうですね。
またこれから極端に例えば汚れた服装とかしている子どもを見たりとか、どうしても違和感をちょっと覚えたりとかっていうのも、それも子どもからの SOS のサインかもしれませんので、このような場合にもためらわず通報していただければなというふうに思います、なので虐待だと思ったら、いち早く189ですね、への通報、これはフリーなんで通話料はかからないので、での通報をよろしくお願いします。
はい、わかりました。少しでもね、あれって思ったらすぐに189、いち早くで覚えてください。よろしくお願いいたします。では西村さん、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか。
はい、児童虐待にですね、私たちが対応するときっていうのは、それこそそれだけ、自傷、暴力という事象だけじゃなくて、やっぱり子どもさんを取り巻く、家庭の状況や生活環境ですね、それから実際に行われている行為の重症度とか緊急度っていうものを総合的にやっぱ判断しながらですね、対応していくことが常に大事だというふうに思っています。やっぱり私たちが一番大切にしているのは、やっぱり子どもにとって最も望ましいことは何なのかということです。まさに安全安心が大事ということで、それを第一にですね、対応しているところです。私たち大人はですね、子どもの立場から子どもの安全と健全な育成が図られるかどうかっていうのを考えて、もし児童虐待かもしれないと感じたら、子ども家庭センターにご相談をいただけたらというふうに思っています。その勇気がかけがえのない子どもの命を守ることにつながっていくものだろうというふうに思っているところです。
そうですね、今日西村さんからはオレンジリボン虐待、児童虐待防止推進キャンペーンについてお話しいただきましたけれども、尼崎市では11月16日土曜日に立花南障害学習プラザでオレンジリボンフェスタ2024 in 尼崎というイベントが開催されます。これに関してはね、出会って笑ってつながってということで、ちょっと一息つきにおしゃべりに来てねって、入場無料で先着でプレゼントもあるよというイベントなんで、ぜひ気軽にね来ていただいて、考えるきっかけ作りにしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。西村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では広部さん、最後にトピックスお願いします。
はい、ちょっと打って変わっての話題になるんですけれども、私からは尼崎商店連盟からの挑戦状についてご紹介します。
はい、
挑戦状ってすごくインパクトがありますよね。駅などにあるピンクと黒のポスターやチラシを見たよという方もいらっしゃるのではないかと思います、これは第1回尼恋めぐりスタンプラリーです。ご存知の方も多いと思いますが、改めて尼恋めぐりとは、尼崎には何代も続く商人や 新しく気概を持って開店した商人がいらっしゃいます。お買い物だけでなく尼崎の商店街や街を巡り、商人が紡いできた物語と文化、商人の人情に触れ尼崎に恋してほしい、そんな願いが込められているそうです。
うん、
ロゴにはあなたはきっと尼崎に恋をすると可愛く書いてあって、うん、とっても素敵ですよね。
うん、
さてこのスタンプラリーは尼崎市内の3つの市場と15の商店街の中で名物店主を探してデジタルスタンプをもらおうという取り組みです。
うん、はい、
ゲームに参加するには LINE アプリが必要で、スマホからチラシなどにあるコードを読み取り参加登録をしていただきます。
うん、
そして尼崎市内の3つの市場と15の商店街にお出かけいただき、合計で税込み5000円以上のお買い物をされたレシートまたは領収書があれば OK です。
はい、
35人の名物店主を探して、
うん、
デジタルスタンプをもらって抽選にご応募いただくという流れになっています。
はい、
期間はすでに11月の1日から始まっているんですが、
うん、
11月30日土曜日までとなっています。
はい、
商品はチラシによりますと電動自転車が15台。
すごいですよ ね豪華です。
はい、大阪・関西万博のチケットがペア25組
行きたい
その他尼崎コインやホテルのお食事券などとっても豪華なラインナップになっております。
うん、
お問い合わせは尼崎商店連盟事務局まで。電話番号は06-6417-1155、復唱します、06-6417-1155です。主催は尼崎商店連盟で、阪神南県民センターなどが講演しております。
うん、
アニアンクラブウェブサイトのイベントの、サイトでもご紹介しております。
はい、
ラジオをお聞きの皆様も秋空の下、名物店主を探しながら尼恋巡りをしてみてはいかがでしょうか。
はい、このチラシ、うちのスタジオにもポスター貼らせてもらってますし、
本当ですね、
はい、東武塚口さんの入り口のところにも貼られてましてはい、はい、いろんなところで見かけるなと思っておりますが、尼崎商店連盟からの挑戦状、イベント期間は11月1日から30日土曜日まで、電動自転車などが当たるチャンスということで、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、
いい季節ですからね。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということでして、本日は尼崎子ども家庭センターから副所長兼総務課長の西村さんに、そして県民センターからは広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。